神があなた方の父であるならば、あなた方は私を愛するはずである。私は神から出たもの、また神から来ているものであるからだ。私は自分から来たのではなく、神から使わされたのである。どうしてあなた方は私の話すことがわからないのか。あなた方が私の言葉を悟ることができないからである。あなた方は自分の父、すなわち悪魔から出てきたものであって、その父の欲望通りを行おうと思っている。彼は初めから人殺しであって、真理に立つものではない。彼のうちには真理がないからである。彼が偽りを言うとき、いつも自分の本音を吐いているのである。彼は偽り者であり、偽りの父であるからだ。しかし私が真理を語っているので、あなた方は私を信じようとしない。あなた方のうち誰が私に罪があると責めうるのか。私は真理を語っているのに、なぜあなた方は私を信じないのか。愛する主よ、今私たちにあるすべての偽りを打ち砕きます。主よ、どうぞ私たちを偽りから解放してください。私たちの生まれ育ったこのすべて、この地にあるすべての、この確かに見えているすべてのものが、あなたの御前にすべて偽りが積み重ねたものであったことを、主よ、この地の法則と言われ、またこの法則があれば、この法則からすべてができていると言い続けた多くの者たちが語るものが偽りであり、またすべてそこから私たちが生きていると思い続けた、そのこの地のすべての法則を、今その偽りを、今ナザレのイエス、主イエスキリストの御名によって完全に拒絶します。どうぞ私たちの目を開いてください。盲人があなたの御前にただ見えることを願ったように、そうです、目を開け、開いて見せてほしいのですよ。偽りを打ち砕き、あなたが私たちに与えてくださった、すでに与えられたもの、すでにあなたにあってなされたこと、私のうちにすべてなされた、また私がすでて変えられた私たちの本当の姿、すべてが偽りであること、それをすべて打ち砕いたあなたの真理を今見せてほしいのです。私たちのこの知恵では、そしてその心では分かることができません。どんなに心を高ぶらせても、どんなに知恵を絞り、またそれをどれほど積み重ねたとしても、そこに到達はできません。ただあなたの御霊、あなたの霊のみ、来たるべき世を貫き、またこの現在の時間の、この時間軸、そのすべてをあなたは打ち砕いた、永遠の命を与えられた、永遠の御霊を与えられた方、このすべて永遠の中で、この天の中で、この霊の中で、本当の姿、真理を見させてください。どうぞ小さき者、その心に、その全身全霊を神様あなたに捧げます。どうぞあなたが触れてくださいますように。そしてどうぞあなたの御言葉をこの中で溢れさせてください。その御言葉を利用するものではなく、その御言葉の中に生きるもの、その御言葉に立つものとしてください。そしてどうぞその御霊とあなたのその真理の言葉がこの地にミックスして吐き出されたとき、告白されたとき、宣言されたとき、それは力を持ち、その証はこの地のすべての支配を覆し、あなたの支配のもとへと戻すものとなるのですよ。生徒たちは子羊の血と証しの言葉によって悪魔に打ち勝ったと。そうです、私たちにはあなたが立てた契約の血と、新しい契約の血と、そしてこの御霊と、この御言葉からなる証しの言葉があるのですよ。どうぞ 地を、あなたの現れ、あなたの御国の現れ、あなたご自身の現れで満たし、この偽りから解放し、あなたの御国がこの全地を覆いますように、今この偽りの中に滅びんとするこの国を、あなたがあなたの御手のうちに、あなたのご計画が完全に成就し、助け出されることを心から願います。主よ、どうかまだあなたを見ぬ者たち、あなたを知らぬ者たちにも、あなたの御言葉が漏れて聞こえないすべてのところにも、あなたご自身の御言葉が、あなた自身の福音が、その宣言が全地を覆い、またあなたのその異邦人の時が満ちる時、次の競輪にまた進むのです。主よ、その競輪を進めるものとして、私たちがあなたの計画をどうぞ進めることができるように、すべてを委ねます。ただあなたの前にぬかずき、あなたの十字架に私のこの小さきものを隠してください。あなたの身が現れ、あなたの身があふれ、あなたの身がその栄光を表し、あなたはこの全地を覆い、あなたのその憐れみがいかに憐れみに富み、ああ主よ、あなたの豊かさがいかにあふれ、あなたの愛がいかにこの中を満ち、その永遠の命がいかに私たちに満ち満ちあふれて力強くあふれるのか、どうか主よ、あなたの思いを余すところなく語ってくださいますように、主イエスの御名でお祈りいたします。アーメン。ここに今いた時にですね、急にその、まあ、今日はあの分かち合おうと思っていたこととは全く別にですね、偽りということをすごく思わされたんですね。私たちがその偽りというものにそのいかに覆われているのか、その偽りというのがいかに満ち満ち溢れているのか、そしてその偽りというものがいかに甚だしく悪しきもの、この偽りがですね、死に引っ張っていくんですね、滅びに引っ張っていくんですね。なぜかというと、サタンはこれ偽りの父ですから、サタンの性質もともとは偽りしか言わないんですね。そしてその偽りがですね、このアダムがその完全なそのエデンというところから出て、この地が呪われてしまった、その時その空中の剣をサタンが持つようになったあの時からですね、この地をどうしてサタンが治めようかと、そういう立場に立つ時にですね、私たちに巧妙に偽りを植え込みました。で、私たちその偽りというものにいつの間にか洗脳されているんです。これすごく不思議な話ですよ。私たちが常識だ、私たちがこれが本当だと思っているものが普通に生活してるのは、これ普通なんですよ。普通だと思ってますけど、僕は今もしこれを全く逆のことを話したら、私がクレイジーな人になるんです。これでもですよ、でも真理は逆を語ってるんですよ。聖書の真理はこの偽りを完全に打ち砕くことを語ってるんです。いいですか。聖書の御言葉に生きたもの、主ご自身がそのことをこの地上に表したとき、主の御言葉に立って主に恐れずにその主と共に歩んだあのイエスご自身が嵐をその言葉によって止ませた。またその嵐の中、水の上というあの物理現象が、いいですか、水の上を歩くっていうのは物理的にこの地上の法則ではバカな話です。いいですか。で、それをもしこの地上でやろうと思って挑戦する人がいたらバカだって言われます。でもですよ、でもいいですか、 主はこのことをしたんです。それは神が私たちに与えてくださった、この神がもともと与えようとしていたもの、まさしく私たちに与えてくださった神の国の法則、命が死ぬべき体を生かすというありえない法則、命の御霊の法則というものが私たちの内側にあふれていったときに、そして私たちがその命はまさしく天にある天に国籍を持つと言わしめるものです。この命自体も天に国籍があるんですよ。天から来た命ですからね。その天から来たこの命は私たちをこの地上に置いておかないんです。だからこの地上の法則、この地上の重力でさえも私たちのその中にはその範疇に入らない。だからイエスは水の上を歩かれた。そして水は死を表す。死でさえも私たちをとどめることはできません。死に瀕した、その死んだものがよみがえるという奇跡が起こったあの事実は、死でさえも主のよみがえるを止めることができない。この命の御霊、命がその中に死ぬべき命を、死ぬべき体を生かす命がそこからあふれるのであれば死なないんですよ。この中にいる者たちの中で死を味わわない者たちがいる。いいですか。死を味わわないんです。黄泉に落ちることはなく、私たちにとっては死という瞬間でさえ直ちに天の御国に携え上げられる、この瞬間のただの切り替えにしか過ぎないんです。いいですか。その苦しみが待っていて死があると思い込んでいる人がいるかもしれません。その苦しみでさえイエスは十字架で追われました。ですからステパノがあの殉教した時でさえ、彼は喜びに満ちたあの姿の中で苦しみと痛みだけだったら、ステパノがね、撃ち殺されたあの時にこいつらやっちゃってくださいって言うはずですよ、痛いんだったらね。でもこの罪を彼らに負わせないでくださいと言わしめるのは主の喜びと、主がもう見えてますから、主の喜びでもうまっすぐ自分は命がどうであったとしても携え上げられるんですよ。その喜びが全部起こってるからこそ、死でさえも彼をとどめることなく、いやもうむしろもうすぐに天に行くっていう状態に行ってますから、だからこそ最も心配だったのは自分自身を殺す者たちがでさえですよ。罪で死んでいく、この罪で死んでいくのが嫌なんですよ。だからこの罪を彼らに負わせないでくださいと言わしめる。主の思いをそのままダイレクトに、イエスご自身があの十字架で語ったあの言葉を、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのですという言葉をステパノ自身が語った。いいですか。これはステパノが特殊なんじゃありません。私たち全員がそうなんです。死でさえも私たちを止めることはできません。そして死の瞬間でさえ死ですらない、死を味わうことはないんです。私たちはこのよみがえる中にいます。いいですか。これこうやって聞いていくとね、キフレイジーなこと言ってるでしょ。でもこれが本当なんです。聖書の中にそのまま書いてあります。そしてこの真理が私たちの中に本当に働くのであれば、何が起こるかというと、これまで私たちが常識だと思っていたのが夢から覚めたように目が覚める。長い映画を見てたみたいなもんです。わかりますかね。映画ってこれ終わったらね、その世界から出ちゃうじゃないですか。でその中にその見てるときはどっぷり入ってますから、ホラー映画とかね、怖い映画とか見るともう自分がもうすごい恐怖の中に捉えられたりね、すごいところに押し込まれたような気がするじゃないですかね。そういうね、映画から、でも終わってからその中に生きてることないですよね。ビルが崩れていっちゃう中でどうやって生き残るかみたいな映画見たとしてもですよ、そこからビルが崩れることに人生集中するやついないんですね。出ちゃいますから。 それぐらい全然違うものなんです。全然違うもの。どこから始まったかというと、主によって救われたその時から全ての法則は罪と死の法則から命の御霊の法則に、地上の法則から天の法則に私たちは移されています。それぐらい全く変わってる。ですから私たちは書き換えなきゃいけません。書き換えなきゃいけない。そして聖書ね、私たちが読んだときに、その聖書の言葉は必ず今までの私たちの常識から見るのであれば、そんなバカなとか、聖書はこう言ってるけどとか言っちゃいます。でもそれはそれが間違ってる、それが偽られてると知ってください。この神の御言葉は天地が滅びても永遠に立つ、決して変わることのない、この真理から全てのものが成り立ってるんです。光をあれと言われたあの言葉からこの天地は作られました。そして全てのものがこの御言葉によって作られています。ですから何の法則もこの地上の中では神の御言葉でできているということ以外に何もありません。いいですか。私たちがどんなに言葉をいじくり回しても、その言葉の上に何かを立てていろんなことをしようとしても、神の言葉の前に無駄しく消えるんです。神の言葉ではっきりと宣言されたその結果のみが現実の中に現れてくる。それが偽りを打ち砕くものです。今日私たちはこの根底的に私たちの内側を変える、そこに行き着きたいと思います。なぜならこの偽りというものを完全に排除して真理に立つというものというのは全く違う力を持つからです。ルカの福音書を今ちょっと読んでみました。ルカの福音書の6章の46節からちょっとお読みします。ルカの6章の46節私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。私のもとに来て私の言葉を聞いて行うものが何に似ているかあなた方に教えよう。それは地を深く掘り岩の上に土台を据えて家を建てる人に似ている。洪水が出て激流がその家に押し寄せてきても、それを揺り動かすことはできない。よく建ててあるからである。しかし聞いても行わない人は土台なしで土の上に家を建てた人に似ている。激流がその家に押し寄せてきたらたちまち倒れてしまい、その被害は大きいのである。これ真理に立つってこういうことですね。わかりやすく主の御言葉に立つとこういうことなんです。つまり御言葉のこの土台ですね、この岩の上に家を建てる、ただ岩を見っけてそれを建てるんじゃないんです、掘り下げるんです。つまり私たちが余計に積み重ねているものを掘らなきゃいけないんですよ。取り去らなきゃいけないんです。いいですか。神の御言葉、そうすると掘り下げるといいですか。最初の光をあれと言ったあの時からこの全地が神の言葉でできてるってことが分かるんです。この聖書の言葉は何一つ矛盾することなくこの全地を作ってます。そしてその全ての御言葉によってなっているからこそ、私たちの法則はそれを利用して生きるんじゃないんです。その上に家を建てる、その御言葉の中にもうどっぷり生きるんですよ。その掘り下げた何にも余計なものを全部取り除いた純粋な、いいですか、常識も何も全部剥がして主に取っていただいて、その本当に見せられた真理の上に家を建てる、真理その御言葉の中に生きる、この御言葉の中にどっぷり いいですか、365日24時間すべての時にその御言葉にあって、その御言葉に矛盾しないように生きる、まさしく御言葉の中に生きる者は誰も手を出すことはできませんよ。何の法則も私に近づくことはできませんよ。サタンでさえ私に攻撃することは一切できません。なぜなら神の御言葉がすべてを作り、また神の言葉がすべてを完成したと、ことは成就したと、完全に完成した姿を語っているからです。そしてその始めから終わりまでが一貫してすべて神の言葉でできていることを主がこの聖書の中に表している。ヘブルの11章のところ、信仰について書いてあるところがあります。ちょっとお読みします、ヘブルのヘブル人への手紙11章1節から、さて信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することである。昔の人たちはこの信仰のゆえに称賛された。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたのであり、したがって見えるものは現れているものから出てきたのでないことを悟るのである。この言葉ですよ。今この今重要に今読んだのは、11章の、3節ですね。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたのであり、したがって見えるものは現れているものから出てきたのではないことを悟るのである。何の法則も、今いいですか、法則と言われているのは今あるものがどう関連しているかという法則です。で、今あることの結果どうなるかっていう法則ですよ。経済学もそうでしょ、物理法則もそうですよね。いろんなものがそういう関連で、いわゆるね、それから人間が生きていくのに、これよくどっかの宗教が言いますけど、因果応報の法則って言うんですよね。何かの原因があるからね、その結果あなたにこんなことが降りかかってるのよ、こういうふうに言いますけど、いいですか、今現在にある見えているもの、これは何の関係もないんです。過ぎ去っていくものです。今あるものから未来もできてるんじゃない、過去もできてるんじゃない、現在もできてるんじゃない、主の御言葉によってできてるんです。ですからこの主の御言葉の中にどっぷり生きるってことは、主の御言葉を知って主の御言葉に生きるものは、主によってこの真理によって初めて、ここで出てくる真理はあなたを自由にするんです。自由に泳ぎ回るように生きることができる。どんな流れにも逆らうことすら感じられないでしょうね。サタンであろうが、世の流れであろうが、自分自身であろうが、その御言葉に生きるのであれば、それを自由に生きることができる。御言葉をサタンは利用することしかできません。御言葉の中に生きることはできないんです。御言葉に立って生きることはできないんですよ。彼はそれをどう利用するかしか考えてない。その利用することによってどうそういう自分の思う結論にしようとするか、こういう巧妙なものでしかない。しかし御言葉に立って生きるというのは、御言葉がその法則から変わることない、この中に生きている私の思考をそっちに合わせる、御言葉に合わせる、御言葉を私に合わせるんじゃないんです。それが御言葉を利用することです。私を御言葉に合わせて生きるんです。その時自由に私たちは生きれます。いいですか、御言葉の中はね、御言葉決められてこの中でこの法則に生きたら自由じゃないじゃない、違いますよ。御言葉は莫大にこの世界すべて作ってるんですから、これこそ自由ですよ。不自由にしてるんです、偽りがね。不自由に、実は自由だと思ってるのさ、偽り、不自由だったんですよ。不自由、この世の中というのはこの偽りというものの中で覆われています。ですからこの偽りというものの中で生きている者たちは、この偽りの法則と思わしきもの、まあこれあえて言うとですね、罪の結果死に至ると。ですからその一応ね、その結果っていうね、自分が蒔いた種を刈り取る、こういうね、これ神の御言葉ですから、その法則の中でどうにもならずに 刈り取りながら、罪を刈り取りながら生きていく、こういう法則の中で、どんどんどんどんいろんな法則を積み重ねながら、自分の力でどんどんどんどん生きようとする。神はさらにこう言いますね。肉の思うことは神に逆らうと。つまりですよ、人間が思う限りのこと、本来ね、神を信じない、信じることを知らなかったものは、霊に生きるものではなく、肉にしか生きれませんから、神に逆らうものことしか考えられない。どんなに頑張っても、どんなに清いことでも、どんなに善だと思うことでも、肉の思うことは神に逆らうことしかできない。そしてその結果は死に至る。罪しかない。ですから、そこにしか行かない。その結論がどんどんどんどんどんどんどんどん積み重なっている。つまり罪を犯させることによって私たちを罪の中に封じ込めて死に貶めようとする力、これがサタンが持っている元々の力です。でそのために私たちを偽りの中に閉じ込めたんです。これサタンのやり口です。わかりやすく言うと、つまりそれぐらいしか力が本当はないんですよ。なぜかって、後で話しますけど、全ての結論の中で最終的な結論にサタンはもう裁きは下ってますから。ですからサタンには何もないんですよ、もともとね。でも一個だけやる方法は偽ること。偽ること、そして私たちに罪を犯させる。罪を犯させることによって死の中に押し込む。その死の持っているこのことを死の力っていうんですね。ですからヘブル人の2章でしたっけね、このように子たちは血と肉とに共に預かっているので、イエスもまた同様にそれらを備えておられる。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷となっていた者たちを解き放つためであると。2章の今、14節を読んだんですね、ヘブル人の手紙の。でこれ死の力を持つって、これサタンのこのが力です。単純に言うと今言った死の力っていうのは別に恐ろしい力ではなくて、罪に貶めて偽って私たちを死の中に捉えようとする力です。だからどこまでも私たちを偽ろうとします。その死の力は書いてあるじゃないですか。イエスの血と肉によって、血と肉を持っておられるこの方が十字架の上で死んだことによって、この死の力を持つ悪魔が滅ぼされたんだって。ですから私たちこの偽りの力、罪の力にもう惑わされて生きる必要性がありません。まあそれで悩んでいる方はもう一回偽りの中にいるところをチェンジしていくことにしましょうか、はい、で今つまり私たちがこの神の言葉によって生きている、この偽りのね、あの中でこのように生きている、つまり全く正反対の法則で正反対の世界の中に生きているんですね。神の御言葉の中に生き、そしてもう少しね、つまり全く違う世界というのをもう少しゆっくり話をしますけれども、そして、まさにこの地は、滅びようとしているんですけれども、ちょっと戻しましょう、今その私と全く別の世界っていう話を今していたんですけどね、これじゃあちょっとそっちから先に話をしましょう。ちょうど先ほどことは成就したっていう話をしましたんで、私たちは不自由にされている、これ偽りによって私たち不自由にされていて、またもちろん今まで不自由にされている要因ってかなり私たち語られていると思うんですよ。自分自身が私たちを捉える、この肉が私たちを捉えてっていう話を随分してきましたね。この教師ではずっとその肉からどう解放されていくのか、罪からどう解放されるのか、こういう話をされてきました。そして、ね、世から解放されるということも必要なんですけれども、今この偽りから解放されるという話を今しています。そしてこの地上から解放されて、この話も天に生きているものですよって私話したんですけども、もう一つ私たち実はすごいところから解放されているんです。これね、この時間っていうね、過去現在未来、この時間軸から私たち実は解放されているんです、根本的に言うと。ですから私たちが祈るっていうね、この祈って、ね、祈るっていうこのこと自体が未来に起こるかもしれないっていうことを、起こったらいいなって祈る 怒らせてくださいみたいな祈りでは実は本当はないんです。実はなぜかちょっと話します。イエス様が、主は、まず、黙示録の21章、主ご自身がですね、21章の中でこう語られます。黙示録の21章、これ非常に重要なところなので、はい、ちょっと前から少し読みましょう。これ私も個人的にこれすごく大切なところだと思います。私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。また聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを出て天から下ってくるのを見た。また御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。すると御座にいます方が言われた。見よ、私はすべてのものを新たにする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は信ずべきであり、まことである。そして私に仰せられたことはすでになった。私はアルファであり、オメガである。初めであり、終わりである。乾いている者には命の水の泉から与えなしに飲ませよう。勝利を得る者はこれらのものを受け継ぐであろう。私は彼の神となり、彼は私の子となる。しかし、臆病な者、信じない者、忌むべき者、人殺し、姦淫を行う者、間違いをする者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者には、火と硫黄の燃えている池が彼らの受くべき報いである。これが第二の死である。ここで重要、今言ってたこの真ん中のとかね、ところで、ことはすでになったです。そして私はアルファであり、オメガであるです。あるです。始めであり、終わりである。ことがなった。この時点で、私たちから見れば未来ですよ。ことはなった。ところが、主という存在は永遠の存在です。神は、すべての時代、すべての時間に私はあるって方です。永遠の存在っていうのは時間の限りがない、終わりがない方ってことです。最初からおられて、そして終わりがない方ですから、私たちから言えば過去、現在、未来っていう時間があって、時間がずっと流れますね。でも神からすればすべてが現在、すべては現在であるから、神という存在にとって重要なのは結論です。結論、主にとって最も重要なのはこの結論になるわけです。その過程がどうかではなくて、その結論というものに対してすべてのものが従っていくんです。つまり、ことは成就した、ことは完成したという方に向かって、すべての物事はもうこの御言葉ができてますから、完成する方にしか進まないんです。私たちも実は救われた時に何て言われました？洗礼を受けた時に、いや救われた、主を信じますって時何て言われました？永遠の命あなた受けたのよって言われませんでした？あの時から、皆さん考えてないかもしれないですけど、永遠という時間が始まったんですよ。あの時には、いや実はですよ、いや永遠という時間に生きていることに気がついたに近い。なぜかというと、主は創造、天地が創造される前から私たちを定めたってか言ってますから、もうすでにそこにいるんですね。そして私たちの結論は、このことは成就したの方に向かう。永遠の始めから永遠に向かって、私たちは一つの方向性の中で生きている。永遠に向かって生きているんです。そしてその永遠のことは成就したっていうものの中に私たち生きてるんですよ。これね、ちょっと分かりづらいですよね。この話するとね、ちょっと分かりやすい例え話しますよ。例えばね、ニュース再放送で見る人いますかね。ニュース、あの1年前のニュースね、みんな結果知ってるでしょ、ね、じゃあスポーツとかね、サッカーとかで、ね、例えばあのね、ね、日本がイタリアに勝ったとかね、そういうなんかこう、あ、ね、そういうような事実とか、ブラジルに日本が勝ったとかね、じゃあ例えば日本が1対0でブラジルに勝ったって、こういうようなニュースがあったとしますよ。そうすると皆さん、その結果を知ってる。1対0で勝ったっていう結果をね、知ってる。 それを再放送でわざわざ見ますか。1対0で勝って、俺サッカーが大好きな人はその工程が大事で楽しみたいから見ますよね。でも1対0で日本が勝っちゃったら見ないですよ、ね、その降る時間を全部見て、いや見てもいいですよ、ハラハラします、どっちが勝ったかしら見ながら、あ負けちゃうって思います。でこれネタバレって言うんですけどね、映画先言われちゃうとつまんないでしょ、どんな映画見てもね、横でさうるさい人がいてね、次こうなるわよ私見たから犯人この人とか言われて、ってそれじゃ何にも面白くないじゃん、 見た意味ないよ、映画館に来たのにお金貸してっていう勢いになるでしょ。っていうふうに、実はこれネタバレって、これいわゆる結論が出てると、実はそれまでの工程はどうでもよくなるんですよ、ね、つまり神という存在が私たちに与えた永遠の現在ってね、このであられる方がその中でことは成就したっていう結論が出てるんです。すべてのことは完成した。そして私たちの立場とサタンの立場、完全にここで決まってます。私たちはここで何て書いてあります、ことは成就したの中に何が包合されてます。いいですか、このちょっと前ですよ、見よ神の幕屋が人と共にあって、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる、もはや死もなく悲しみも叫びも痛みもない、先のものがすでに過ぎ去ったからであると。私たちが永遠の命を与えられているというのは、私たちのうちに聖霊が住んでいる。この聖霊はね、保証って書いてあったでしょ、前払い金だって言ってるじゃないですか、前金、前味だって、天国の前味だって、前味ってこれですよ。天国っていうの、もともとね、天国って世界、もう永遠に突入してる世界ですよ。永遠というものに突入しているのであれば、ね、結論が重要なんですよ。で結論に基づいて生きてますから、ことは成就したで完成して、この世界の中に生きてる世界ですよ、ね。で私たちのそれを私たち持ってるんです、永遠というものをなんか持ってる。でこれは何を感じるかって、これもう皆さんの中に聖霊を通してなってるんですよ。いいですか、なってる、神が一緒に住んでるでしょ、幕屋、これ私の中になんで住んでるんだっていう状態が起こってるじゃないですか、一緒に私たち住んでるじゃないですかね。そしてこの事実がですよ、偽られていなければ涙は全く拭い取ってくださり、死もなく悲しみも叫びも痛みもないという結論に私たちをこれ至らしめる、ことは成就したって、この結論に行くんですよ。このいわゆるこの世界の中に行くんですよ、結論は。いいですか、私たちの今いろんな現状苦しみますね、いろんな問題ありますね、ね、でそれを私たちの過去現在未来の時間軸の中に捉えられるんであれば、今あどうしようこの問題っていうのを考えて、神様どうしようって言いながら、この時間の中で神様助けてくださいって言いながら、助かるか助からないかと、この未来をね思いながら、ね、聞いてくださるのか聞いてくださらないのかって、でも神から言えばことは成就したって、これがもうなってんですよ、私のうちにこれが始まってんですよ。ってことは、今現在目に見えているものっていうのの結論は、この結論に至るんです。あらゆることはこの結論に至っていくんです。ですから私たちが祈りますね。最初から祈りますよね。本来時間軸ともし関係のない皆さんでしたら、未来のことを、過去に起こったことは確実ですよね、過去に起こった確実なことと同じように言うことができる。わかります、困っていますよ、この経済的な問題をどうしましょうではなく、主よあなたがこのことは成就したという御言葉の中で、あなたの豊かさの世界の中に、天の中に私は生きています、ですから私がこの中で困窮し不足し貧しくなることはなく、 主が私を豊かにしてくださったこと、主が私を豊かに全てを満ち足らせてくださったことを感謝しますと、こう祈れるんです。未来のある時点を指して、未来を満ち足らせてくださったことを感謝しますに変わるんです。これね、請求書で祈ってたはずなんです皆さん、ね、ですから請求書を、ね、神様に出して、請求書通るかな通るかなっていう祈りになるんです。でもことは成就したということの中では、いいですか、全てがなった、支払われたっていうものです。でこれね、どこまで確かなものか、いいですか、イエス様が私たちを救って十字架にかかった、あの十字架の血は何ですか、新しい契約です。契約の内容は何ですか、このことは成就したっていう、この中に含まれている約束です。そしてそこで流された血は何ですか、代価ですよ、代価。その代価はどうですか、中途半端に払われたんですか、違いますね、十字架の上でこう言われました、完了した、完済した、完全に支払われた。これ過去じゃないですか、過去でしょ、私たちから見ればね。でも完成したっていうこの言葉、それ完済した、この完全に支払われたから新しい契約を立てるのに十分な価値、完全な価値を持ってる、もう成就したんです。つまりあの時点にことは成就したがもうできてる、直結してるんですよ。いいですか、アブラハムの時代はこの約束があると言われて、それを見て歩いてた時代ですよ。でもイエスが来られたあの時にもう見たんですよ、成就したんですよ、成就した。ですから私たちが祈る時に、主に祈る時に、この御言葉の中に生きているのであれば、私たちが祈るべき適切な祈りがもちろん浮かんできたり、また祈りの中で祈りを変えられることももちろんあるでしょう。そして最終的に必ず私たちの祈りは何々したことっていう、もう過去、まあ日本語で言えばね、確かな現実として宣言することができる、領収書で祈ることができる、受け取りました、ありがとうございます。わかります、神様あなた受け取ってください、ね、私たちが豊かになるために十字架で貧しくなられた方ですよ、ね、御子さえ惜しまずに、ね、私たちに与えてくださった方が、どうして御子のみならず万物は、ね、下さらないことがありましょうかって方ですよ。全部ほら、御言葉は全部あなたに与えたって書いてあるんです。全ての現実を主は覆しているんです。死ぬべき体、死という法則に全部向かっていた死ぬべき体をも生かす、ね、御霊が生きてるんですよ。だから生かす、この法則って何ですか、これですよ。騙されちゃいけないです、ね、私たちは父からの相続を受けてんですよ。こうやって父からの相続って何ですか、主ご自身の作ったものすべて、主ご自身すらも与えてくださった、これ全部受け取ってるんですよ。そしてこの最後に完成したこれ、相続として受け取ってるじゃないですか。これを私たちはもうすでに今の時点で受け取ってるんです。びっくりしました、真逆ですよ、今逆の話してますよ。そうなるとどうなります、現在からうじうじうじうじうじうじうじうじ考えます、現在のことの中に閉じ込められます、この中から未来がどうなると考えます、再放送をハラハラしてみます、再放送ですよ皆さん。いいですか、皆さんが生きているのはほぼ全てことは成就したの中で再放送になっちゃった現実に生きてるんですよ。ですからことは成就したという領収書の祈りの中で祈ってみてください。そうするとですね、実は主はその祈りを喜ばれるんですよ。なぜか、ラザロが蘇ったところを読みましょう。 ヨハネの福音書の、注意書ですね。いいですか。ラザロ死んでます。死んでますよ。ラザロ死んでますけども、主がこういうふうに祈った。死んでる現場に行ってこういうふうに祈ってるんですよ。じゃあちょっとその死んでる現場ぐらいからいきましょうか。11章の、じゃあ、37節くらいからですね。しかし彼らのある人たちは言った。あの盲人の目を開けたこの人でもラザロを死なせないようにはできなかったのか。イエスはまた激しく感動して墓に入られた。ちょっと止めますね。いいですか。この主の状態っていうのは、主はもう結論知ってますよ。知ってますよ。そしてその現実、その信仰というのはこれを見せるものですから、見えてないこの状態に対して、この現状に対して激しく憤って、ね、その感情が現にその激しく動いている、こういう状態ですから、もうラザロを死なせないようにね、できなかったのか人間が言ってる。でもそうではないんです。だから激しく激怒してる。続けます。イエスはまた激しく感動して墓に入られた。それは洞穴であって、そこに石がはめてあった。イエスは言われた。石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタが言った。主よ、もう臭くなっております。4日も経っていますから。イエスは彼女に言われた。もし信じるなら神の栄光を見るであろうとあなたに言ったではないか。人々は石を取り除けた。するとイエスは目を天に向けて言われた。ここからですよ。父よ、私の願いをお聞きくださったことを感謝します。あなたがいつでも私の願いを聞き入れてくださることをよく知っています。しかしこう申しますのは、そばに立っている人々にあなたが私を使わされたことを信じさせるためであります。こう言いながら大声でラザラよ、出てきなさいと言われた。すると死人は手足を布で巻かれ、顔も顔覆いで包まれたまま出てきた。イエスは人々に言われた。彼をほどいてやって帰らせなさい。見てください。主は知ってた。この法則を使って、この法則を知ってるんですよ。もちろん当たり前ですよね。イエス様はこの、いいですか、肉体を取ってこの時間軸、過去現在未来という人生を生きていたにもかかわらず、主ご自身はそれに捉えられないで生きられることのできた存在、永遠の存在です。でも実は私たちも同じ立場にいます。いいですか。永遠の命を与えられ、永遠に生きている、永遠の始めから永遠の終わりまで生きている存在である。これは全く一緒です。ですから主がこのように祈られたように、私たちが祈るとき、その現実がなったというものを再放送を見るように見て、その見たことによって、この前に書いてある、もし信じるなら神の栄光を見るであろうとあなた方に言ったではないかと言った通りのことが起こる。つまりそれをね、すでに受けたと信じるのであれば、現実がその通りになる。この法則はここに起因してるんですよ。もうことは成就したっていうことに基づいてか、ね、私の祈りを聞いてくださったことを感謝しますと祈った事実、これを主が喜ばれて、そしてもちろんその目に見せるんですよ。これすごいことですよ。今祈りの中でも私たちの、あの祈るね、いわゆる、まあこれ日本語で言うときの時世っていうんですかね、過去現在未来、めちゃくちゃになってますからね。未来のことを過去形で祈るんですよ。未来のことを過去ぐらい確かにこととして祈っちゃうんですよ。そしていいですか、叶うか叶えられないかじゃなくて、再放送を見るように、過去の現実を思い返すかのように未来のことを見るんですよ。いいですか。それができるのが永遠の命を与えられた皆さんで、そしてその新しい契約の地完了したという言葉を聞いた皆さん、そしてことは成就したというものの直結したものを見ることができる御霊が皆さんのうちに生きている、その受けた皆さんならば初めて祈れる祈りです。 当たるも八卦、当たらぬも八卦、初詣の時の祈りとは全く違うんですよ。いいですか。これが世の人と全く違う祈りですよ。なぜか主の御言葉にあるんですから、はい、でそのことを私たちがもし生きているのではあればですよ、主が私たちを満たしてくださる、すべてのことを解決してくださるという御言葉、いくらでも探すことができますよ。ちょっとだけ見ますか。エペソ人の手紙のところで見ましょうか。エペソ人の手紙3章の16節から言いますね。どうか父がその栄光の富に従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださるように、また信仰によってキリストがあなた方の心の内に住み、あなた方が愛に根ざし愛をもといとして生活することにより、すべての聖徒とともにその広さ長さ高さ深さを理解することができ、また人知をはるかに超えたキリストの愛を知って、神に満ちているもののすべてをもってあなた方が満たされるようにと祈る。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちが求めまた思うところの一切をはるかに超えて叶えてくださることができる方に、教会によりまたキリストイエスによって栄光がよよ限りなくあるように、アーメン。満ち満ちている方が私たちの、神の満ち満ちているもの、そのすべてをもって私たちが満たされる。わかりますかね。私の神はご自身の栄光の富の中からあなた方の一切の必要をキリストイエスにあって満たしてくださるであろう。ピリピリ書いてありますね。はい。ね。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っている。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられた。それはあなた方が彼の貧しさによって富むものになるためである。私たちのすべての必要、すべてのものは主が覆してくださった。イザヤの53章には、その打ち傷によって癒された、癒しも書いてあります。いいですか。あらゆること、聖書のところを読んでください。あなたに語りかける言葉が、いいですか、時に応じて皆さんに語りかける言葉、経験ありますよね。祈ってる時、祈りながら、その時に主の御言葉が与えられる。その御言葉をもらったその時、確信を持って、主よありがとうございます、あなたから受け取った言葉ですと言った経験はあるでしょう。その御言葉、その御言葉と、そのすでに与えられた御霊、ことは成就したという約束、主の御言葉によってこの全地は作られているという約束、この全地は作られているのはこの御言葉によって未来が作られた、ことは成就した、完成した、この言葉が成就した。ですからこれを、この瞬間にその御言葉をすでに起こったとこととして宣言して祈ることができる。少し、なんて言うんでしょう、偽りからだんだんこう出てきましたがね、私たちを覆すものは存在しません。私たちを倒すものはいません。はっきりと言います、サタンは滅ぼされた、裁かれた。これは支配の戦いですよ、ね、エペソの ところついでに読むと、エペソにはこう書いてありますね、エペソの6章、6章の10節から読みますね。最後に言う、主にあってその偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立ち得るために神の武具で身を固めなさい。私たちの戦いは血肉に対するものではなく、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いであるって書いてあるんですよ。この支配の取り合いしてるんですね。でも支配の取り合いっていうのは、偽りと真理が戦うわけですから。でこうね、でいかにもね、ことは成就したっていうことを、ことは成就してないように見せかけるんですよ。これ厄介な話、さっきのね、 あのニュースのね、あのあんじゃない映画の話、ネタバレ話しましたけど、逆のこと言うやついたらどうします？そういうことですよ。常にすでにもう起こった現実、起こった、ね、ことは成就した、主は勝利した、ね、サタンは打ち砕かれた、裁かれた、裁きも、ね、定められています。聖書のこう書いてある。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄とに池に投げ込まれた。そこでは獣も偽予言者もいて、彼らはよいよ限りなく日夜苦しめられるのである。ってもう決定してるんですよ。決定してる。いいですか。さっき言いました、サタンも実はね、時間軸ない存在ですよ、ね、でも時間軸がない永遠という存在の中で、彼らはもう裁かれたっていう位置にもう入っちゃってる。結論が重要ですから、彼らは裁かれたっていう位置にもう今現在いるんです。私たちは今現在裁かれるか裁かれないかじゃないんですよ、ね、戦いの中でサタンに負けるか勝つかじゃないんですよ、ね、この攻撃がきついとか、この悪魔がどうだとか、こういうことじゃないんですよ。キエーってすごい声出せばいいってもんでもない、ね、追い出しするために黄色い声を金切り声上げるわけでもないです。いいですか。結論は出たんですよ。お前たちは裁かれた、ね、私は何裁き主の花嫁ですよ。これから来る裁き主と一緒に世を裁くために共に来る軍勢ですよ。いいですか。そしてはね、花、この花、すべてが片付けられた後に花婿と結婚する、もう確定してるんですよ。神の子とされて、いいですか、だんだん思い出してきました。自分の姿見えてきます。神の子、ね、神の子とされたんですよ、ね、イエスが神の子って言われたのと同じ言葉で神の子とされたって私たち言われてるんですよ。イエスの花嫁だから、ね、神の子とされるんですよ、うんね、そういう、ね、私たちが、ね、そしてその全ての相続財産も受けて、そう、もうできてるじゃないですか。完成してる。今皆さんがそうなんです。いいですか。んって思ったら、あるいは、うん、ちょっと今思い出し始めたって思うんであれば、まさしく本当の皆さんの姿が偽られて日常の中でいろんなものを着せ込まれちゃって、耳から吹き込まれちゃっていたんです。いたんですよ。いいですか。そしてね、この地上の力は私たちには働きません。なぜなら天から来た霊によって私たちは生きていますから。このようにキリストと共に、これコロサイに書いてあります、コロサイの3章、このようにあなた方はキリストと共によみがえらされたのだから、上にあるものを思いなさい。そこではキリストと共に神が、キリストと共に、あ、キリストは神の右に座しておられる。あなた方は上にあるものを思うべきであって、地上のものに心を惹かれてはならない。あなた方はすでに死んだものであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのである。私たちの命であるキリストがよみがえるときには、ね、あなた方も栄光と共にキリストと共によみがえるだろうと書いてあるんですよ。つまり天に生きて、この地上に生きてない。天に生きているというのは、今言ったように永遠という時間に生きているものですよ。天ってどういうところですか。このことは成就したっていう中にいるものですよ。皆さんが礼拝の中で夢をつつないながら、ああ天の舞い味って思う。天が見えるよ、天が開けて、この中に生きてるよ、なんて幸せ。これ不確定なものじゃないんですよ。それが皆さんのいる場所です。そっちが本当、そっちが本当ですよ。そっから使わされてるんですよ。そっから偽られちゃいけないんですよ。順番も逆にしちゃいけない。完成したってところから見て計算するんです。完成したことは成就した、完了したって言葉がもうあるんですから、ことは成就したってところから全て見て、御言葉に立って全てのことが与えられた、この場所に立つんですよ。そうすると私たちは今、分かりました、自然と自由になってるでしょ。 そうやって私たちは自由にされて、そこまでの特権が与えられて、そこまでの姿が与えられている。私たちの本当の姿が見えてきました。どこから来たのか分かります？どこにいるのか分かります？これがエクレシアですよ。エクレシアになろうって言いましたね。これちょっとおさらいですよ。エクレシアになろうって努力は間違いです。エクレシアを建てようっていうのも間違いです。エクレシアはこの時点でことは成就したって言ってできてます。その時にバラバラに線が入ったり、教団教派の名前がついていたり、誰かの先生が優位な場所に立ってキリストの前に立ちはだかっていることはありません。いいですか。完全な形のエクレシアが主の身体のように自由に動く。身体、体ですよ。わかります？人差し指が頭よりもえばってる。こんなことないでしょ。ね、いいですか。傷んでる教会もいっぱいある。でもね、全身が病だらけなのに胃だけが丈夫で、私だけ健康な胃袋。こんなことないですよね。私だけが正しいエクレシア。こんなことないですよ。いいですか。全部が体ですよ。主はこの体、痛めば一緒に痛む、ね、そういうエクレシアをもう完成したんですよ。完成した。名前が必要なんじゃないんですよ。なんで、なんでああいうこと作るのか使うのか、あれ便宜上ですけど、じゃあなんで私たちはおのおのの時代におのおのの場所に使わされてるんですか。なんで礼拝でね、日曜日とかこういう時になんで集まんなきゃいけないの。バラバラでもいいじゃない。違いますよ。いいですか。イスラエルの十二部族は主にあって一つでしたが、その一つでもうね、いわゆる一つの幕屋の一つの集合体になってたんですけども、十二部族はちゃんとくじを引いて、まだ取っていない地に使わされて、その場所を取って、その場所を収めろって言われてるんですよ、ね。まあ、実際イスラエルはしなかったんですよ。詩式の時代ね、詩式を読んでみれば分かります。自分の好き勝手なことを、各々のことをして、神の名さえ読むこともせず、ね、主がね、その、まあ、要はまだ取ってない地があったっていうのは、ね、まだそのカナの地に7つの民がいるんですけど、その7つの、ね、民がまだ滅ぼされないで試みるために残ってた。その残っていたのは主に従順かどうかということを試すために、この民が残ったって書いてあります。このところを取るために使わされてるんですよ。で、私たちはおのおのの場所、おのおのの時間に主の身体のように使わされて、いいですか、この地を治めるために使わされたエクレシアです。順番逆にしなきゃ。順番を、私たちが集まったからエクレシアができたんじゃないんですよ。エクレシアがあったから私たちがこの場所に集められたんです。エクレシアがこの地に、主がこの身体としてこの場所に必要だ、あなた方を治めなさいと、だからこの地に来たんです。そして私たちはこの永遠の時間を共有することによって、主の、ね、神の御国を私たちは味わう。でも味わってるだけじゃないです、権限しています。さらにいいですか、日曜日だけで終わって、まあ、終わってます？まずいですよ。終わってちゃダメなんですよ。これ溢れてますからね。月曜日から金曜、土曜日の皆さんの生活の中に溢れ出るんですけど、この日曜日のこのね、主の神の国が現れた、これが月曜日から金曜日の中に、おのおの使わされた場所の中で現れていくんですよ。ですから私たちは常に主によって使わされながら、しかし主によって集められながら、そして身体としてのエクレシアを保ちながら、ね、つまりここに今いる時点はもうまさしくこの地に使わされていながら、同時に永遠の天の御国につながっている。つまり天の御国がこの地上に現れて影響を今及ぼしているんです。そう思えないでしょ。でも及ぼしているんですよ。私たちがいることによって、この地の、この国の問題が少しずつ変わる問題なんです。もともと祭司たち、私たちね、万民祭司って簡単に言葉で言いますね。 はい、第一ペテロの、2章の、9節を読みます。しかしあなた方は選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につけるためであると、ね、私たちは祭司として立てられているんですよ。祭司って何ですか。その御言葉、律法によって裁くんですよ。この地を治めるんです。これが働きですよ。そしてその中で、ね、幕屋の中で祭司がしたこと、まあ、いずれねゆっくり話しますけれども、ね、その、机の上にね並べられたパン、そのパンを常に備え、つまり主の御言葉をね常に分かち合う、その場所が毎日用意され、その、7つの食材、これはまさしくこの世を照らし、またこのすべての闇の中に光を灯す光となる、ね、そして、香炉があります。その香炉は主に永遠の祈りを捧げ続ける。何よりもそのすべての始まりにあるのは主に生贄を捧げること、私たち自身を捧げること、キリストの十字架を仰ぎ続け、キリストと共にあの十字架の上に共につけられたあの生贄を、あの血をその死聖所の中に運び入れること。毎日毎日私たちがすべきことはもちろん永遠にすべきことですけれども、つまり私たちは永遠にすべきことを今この地でしていますが、同時に使わされたその場所で今の時間にしかできないことをしているんですよ。同居した時間なんですよ。私たちは永遠に生きてますけども、この時間軸のある現在というこのね、この中に影響を及ぼしてるんですよ。だから使わされてるんですね。塩が塩気をなくしたら火の中に投げ入れられちゃうんですよ。塩気って何ですか ね、エリシャのところで、ね、エリシャのところで、奇跡が書いてあるんですね。エリシャ出てきましたね。第二、列王記の二章ですね。ありました。二章の19節ですかね。19節、二章の19節。町の人々はエリシャに言った。見られる通りこの町の場所は良いが、水が悪いのでこの地は流産を起こすのです。エリシャは言った。新しい皿に塩を持って私に持ってきなさい。彼らは持ってきた。エリシャは水の源へ出て行って塩をそこに投げ入れていった。主はこう仰せられる。私はこの水を良い水にした。もはやここには死も流産も起こらないであろう。こうしてその水はエリシャの言った通りに良い水になって今日に至っている。ほら塩出てきたでしょ。塩投げ入れたんですよ。清めと同時によみがえりが起こってるんですよ。イエスの十字架の死とよみがえりがこの場所に起こるんです。塩気って何ですか。私たちが死とよみがえりの法則が私たちの中に起こる。命の御霊の法則に生きるもの、その現実が力を持って現れる。その力が現れなかったら塩は塩気を失ってるんですよ。神の国がこの場所に権限し、命の御霊の法則があふれ、地上にいても天に生きているかのように生きるもの、これがこの地上に現れたとしたら、このようにイエスの十字架の結論としての死とよみがえりが起こる。これが起こっていなかったとしたら、私たちは塩気を失っているってすごい厳しいこと言ってます。いいですか。しかし私たちはこのようなことを表すためにこの地に使わされたんです。いいですか。取るんですよ。十二部族は取れませんでした。だから皆さんも取れませんか。違いますよね。 あれは確かにあの約束をもってなおも固くなであったがためです。ならばイスラエルと同様に固くなですか。しかしイスラエルがあの荒野、そしてその後に取ったあの姿は私たちに警告をするためじゃないですか。ですから私たちは取らなければならない。取るってどうやって？今言ったようにエクレシアが権限する。今言った法則によって生きていくんですよ。いいですか。自由にされた者が自由にされた者のごとく偽りを打ち砕いて、そして主の御国が権限されていく。あらゆる現実に出会ったとしてもこの現実を受け入れない。この現実は私の未来にも一切関係がない。さあ未来に起こることは主よ、あなたの御言葉において知らぬこの私の未来は何でしょうか。あなたが言われている約束は数々あり、すべての約束はすべてことは成就したというところに直結しています。そして主は必ず勝利される方、侮られる方ではありません。主は栄光を必ず受けられる方、恥を見せることはありません。そのことをもって祈って、その時にその現実が起こっていく。すでに受けたと信じて生きていくんですよ。そのことによってそれが現実になっていく。次々に諦めてませんか。前にも言いました、祈りを諦めてませんか。祈りを諦めてないでしょうか。もし祈りを諦めているんであれば、今のこの世界の情勢の中ではもう生きた方がやめ、生きるのはやめて天国に帰った方がいい。この日本でさえも日本に生きることは必要ないです。海外に行こうが日本にいようが同じですから、はい、ね、生きる必要じゃないですよ。でもね、でもね、いいですか、主は私たちにこの地に使わしたんですよ、ね、前この間つい先日も読みました、ヨハネの福音書の17章、主は断腸の思いで私たちを残していかれた。17章の12節から読みます。私が彼らと一緒にいた間はあなたからいただいた皆によって彼らを守り、また保護してまいりました。彼らのうち誰も滅びず、ただ滅びの子だけが滅びました。それは聖書が成就するためでした。今私は身元に参ります。そして世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるためであります。私は彼らに御言葉を与えましたが、世は彼らを憎みました。私が世のものでないように彼らも世のものではないからです。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、彼らを悪しき者から守ってくださることであります。私が世のものでないように彼らも世のものではありません。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理であります。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。彼らが真理によって性別されるように、彼らのために私自身を性別いたします。主はその通りにされたんですよ。この御言葉を完全にするためご自身を十字架の上に捧げられたんですよ。そしてこの御言葉、この真理に立って、そして与えられた主の御名によってこの世に打ち勝つように、そのために彼らを世から取り去るのはどんなに楽なことでしょう。今すぐになって会いたいと思っているのは私たち以上ですよ。主が私たちに会いたいって、いつも一緒にいたい、顔と顔をしたいと思っている主は私たち以上ですよ。でもこの地に使わされる必要性があるんですよ、ね、イエスがこの地に、地上にその永遠を持って、永遠の存在である方が、神であられる方が、全てを持っておられる方が、ね、この地に、神の子であられるか、この地に来られた、 下られたように私たちも同様にこの地に遣わされた、同様に永遠の存在とされた、すべてのものを主から与えられた、神の子とされた、神の国の王国の王族とされた。それなのに遣わすんですよ。なぜか、先取って神の国をこの地に表すためです。神はエクレシアに限定してこれを表すように。一般の恩寵と言われているものは、悪人でも火がの、悪人の上にも火が昇るように、全ての恩寵は神が私たちに与えていますが、この神の御業、神ご自身が現れた、これは神ご自身であると、そのように神の国が現れていると、ね、使徒行伝のあの時代に行われたそのエクレシアを、その見た者たちが言ったように、神の国が来てるんだと。12弟子が使わされた、72人の弟子たちが使わされた時、神、悔い改めなさい、神の国は近づいたと言ってるじゃないですか。神の国は来てるんだと、ね、私たちもうすでに、私たちここ神の国が来てここに現れてると、そのために私たちを使わしたんです。団長の思いで。そして祭司とされた私たちがこの地を治めるように。地を治めるのはアダムとエバが生まれた時からの人間に対する約束じゃないですか。埋めを増えよ、地に道を、地を治めよと。私たちはね、地に満ちて地を治める、霊において新しく生まれ、神の国をこの場所に表される。もちろんですよ、そのことによってでね、そのことによって全部が完全するんじゃないんですよ。時が満ちるに及んで、つまり異邦人の時、その定数が満ちた時、主が満足された時に、ね、次の段階に入って裁きが進められて、そのことが進められますが、そのすべてはことは成就したという新エルサレムが完成した、この逆算をしながら、見ながら、そしてすべてのことを、未来を確定したこととして祈る者たちにおいて、神の国が現れましたと、成就しましたと叫びながら、宣言しながら、この地を勝ち取っていく、そのことによってこの時代を進めていく、そのことによってまだ神の御体は完成していません。まだつながれていない御体、まだ主を知らない、まだ主に逆らい続ける、でもつながれるべき魂がまだいっぱいある。そのためにこの地に私たちは取れ、勝ち取れって使わされてるんですよ。本来のアイデンティティを忘れていれば、私たちは日常に没頭します。でも没頭した者たちは何て言われてます？全ての力も失われますからね。潮が効き目を失いますから、火の中に投げられるんですよ。よく考えてくださいね。私たちが何をしているんであっても、私たちが何のために使わされているのか、どんな小さいことであったとしても、何のためにこれが与えられているのか、この地を獲得するために、どんな小さい祈りでも、どんな小さな問題でも負けちゃダメですよ。ひっくり返してください。いや、偽りを打ち砕いて本来の成就をさせてください。皆さんの中に成就するんですよ。エクレシアに限定して神の国が成就していくんですから、成就していってください。私たちがそのことをしたときに、初めて私たちはこの国に使わされたものとなるんですよ。よく見てください、今のこの国の現状。この国は今いいですか、この国が頼りにしてきた大きな国々、アメリカや中国やね、多くの国々から実は食い物にされてるんですよ。いいですか、イスラエルはね、ね、頼りにしたエジプトやね、アッシリア、ね、から宮を、ね、あのこの国を侵入されて破壊されて、ね、神の宮にある宝でさえ奪われて搾取されたでしょ。この現状を見て忘れないでください。いいですか、私たちは 実はこの国を治められてません。使わされてるのに治めることができないでいるんですよ。私たちの日常に没頭している姿、私たちの利益や生活やそういったものの中に生きて没頭している姿が、今奪われている姿はね、バカじゃないのとかって罵ってる場合じゃないですよ、ね、あの島の上に旗立ててバカじゃないのとかね、そういうこと言ってる場合じゃないですよ。いいですか、私たちがね、本当にあるのあれ奪われてるんだって、霊において奪われてるんですよ。霊的世界において神の国は権限してないんです。この国に権限してない、力を持ってない、だから奪われていくんですよ。同時にもうこの国は裁くしかない、だから搾取していくんですよ。ちょっとずつ警告した、イスラエルの民が警告されたように、何を頼みにしてるのってね、イスラエルがアッシリアを頼りにした、エジプトを頼りにした、と同じじゃないですか。アメリカを頼りにした、中国を頼りにした、ね、でもその民たちに奪われる、同じですよ。あの時とやがてバビロンに全て奪われていく、全て奪われていったあの姿を取り出す者として立てられたエリシャと、エリア、ごめんなさい、エレミアという預言者は、全てを奪われる前から預言し続け、そして奪われていく姿も全部見て断腸の思いで叫び、奪われていくそのそばから彼は涙を持って取り出したんですよ。取り出した。皆さんが本当のアイデンティティを取り戻して、皆さんがその偽りから解放して、皆さんが偽りに囲まれてたら、どうやってこの国を滅ぼす偽りの中から、ね、偽りを退けて、そして滅びの中から、ね、助け起こすことができる力がありますか。神につなぐ力がありますか。この国を偽りから神のもとに引き戻すことができますか。自然災害が起こって農作物が、ね、やられていく、ね、日本が誇っていた自然の美しさでさえも、人間の力、誇ったあのね、能力、知性、ね、そういったもの、科学技術、人間の法則っていったものを積み重ねて出来上がった原子力発電所が、ああやって壊れただけで、いっぺんに死の場所ですよ。私たち全部見てるんですよ。見ててなぜ指をくわえてるんですか。あの3月の11日が過ぎて、最初の礼拝の中で、私たちは主の前に立ち返って、この国のために取り出さなければならないと、実は取り出しを祈ってます。もう一度少し思い出してみてください。私たちが忘れても、私たちが不真実であっても、ね、彼は常に真実である。彼は自分を偽ることができないのであると。神は真実な方ですから、私たちが不真実で忘れたとしてもですよ、主は覚えておられて、それを真実のしようとしてるんですよ。私たちをあの時、この国が滅びていく時に、ね、主に取りなしを実は叫んでいる、それを真実にしようともともとしてます。それはエクレシアだからですよ。エクレシアがもともと持っている役割、この国のこの時代に使わされたエクレシアが、エクレシアとしての役割をするために使わされているからですよ。忘れてはいけないんです。そうでなかったら、私たちは、いいですか、よくこの現状をちょっと今の時代と重ね合わせてみてください。この中で祭司、預言者、ね、この言葉が出てきます。これは、ね、クリスチャンやクリスチャンの指導者たち、その姿が何をやっているのか、そしてこの国が神に背中を向けて何をやっているのかとそっくりです。そしてそれが何が起こるのかということをもう一回読みます。しかしこれはそれを宣言するためではありません。それを取り出すためです。そして勝ち取るためですよ。アイカを読みます。まずアイカの一章。 ああ、昔は民の満ち満ちていたこの都、国々の民のうちで大いなるものであったこの町、今は寂しい様で座し、やもめのようになった。諸々の町のうちで女王であった者、今は奴隷となった。これはよもすがら痛く泣き悲しみ、その頬には涙が流れている。そのすべての愛する者のうちにはこれを慰める者は一人もなく、そのすべての友はこれに背いてその敵となった。ユダは悩みのゆえに、また激しい苦役のためゆえに逃れていって、諸々の国民のうちに住んでいるが安息を得ず、これを追う者が皆追いついてみると悩みのうちにあった。シオンの道は祭りに登ってくる者のないために悲しみ、その門はことごとく荒れ、その祭司たちは嘆き、その乙女たちは惹かれていき、シオンは自ら痛く苦しむ、その仇は頭となり、その敵は栄えている、その徒が多いので主がこれを悩まされたからである。その幼子たちは囚われて仇の前に行った。シオンの娘の栄華はことごとく彼女を離れ去り、その君たちは巻草を得ない鹿のようになり、自分を追う者の前に力なく逃げ去った。エルサレムはその悩みと苦しみの日に、昔から持っていた諸々の宝を思い出す。その民がアダの手に陥り、誰もこれを助ける者のない時、アダはこれを見てその滅びを嘲笑った。エルサレムは甚だしく罪を犯したので汚れたものとなった。これを尊んだ者も皆その裸を見たので、これを癒しめる。これもまた自ら嘆き顔を背ける。その汚れはその衣の裾にあり、これはその終わりを思わなかった。それゆえこれは驚くばかりに落ちぶれ、これを慰める者は一人もない。主よ、我が悩みを顧みてください。敵は勝ち誇っていますから。敵は手を伸べてその財宝をことごとく奪った。あなたが先に、異邦人らはあなたの公会に入ってはならないと命じられたのに、彼らがその聖所に入るのをシオンは見た。その民は皆嘆いて食物を求め、その命を支えるために財宝を食物に変えた。主を見備わして私の癒しめられるのを顧みてください。すべて道行く人よ、あなた方は何とも思わないのか。主がその激しい怒りの日に私を悩まして、私に下された苦しみのような苦しみがまた世にあるだろうかと尋ねてみよう。主は上から火を送り、それを我が骨に下し、網を張って我が足を捕らえ、私を引き返させ、ひねもす心をわびしく、かつ闇衰えさせられた。私の戸がはつかねられて、一つの首引きとせられ、主の御手によって固く締められて、私の首に置かれ、私の力を衰えさせられた。主は私を立ち向かい得ざる者の手に渡された。主は私のうちにあるすべての勇士を無視し、政界を招集して私を責め、我が若き人々を打ち滅ぼされた。主は逆胸を踏むようにユダの娘なる乙女を踏みつけられた。このために私は泣き悲しみ、私の目は涙であふれる。私を慰める者、私を勇気づける者が私から遠く離れたからである。我が子らは敵が勝ったために寂しい者となった。シオンは手を伸ばしてもそれを慰める者は一人もない。ヤコブについては主は命じて、その周囲の者をこれが仇とせられた。エルサレムは彼らの中にあって汚れた者のようになった。主は正しい。私は御言葉に背いたすべての民を聞け、我が苦しみを顧みよ。我が乙女らも我が若者らも囚われていった。私は我が愛する者を呼んだが、彼らは私を欺いた。我が祭司および長老たちはその命を支えようと食物を求めている間に町のうちで息絶えた。主を顧みてください。ちょっと止めますね。見えてきましたか。この地がこのように今奪われているのは警告ですよ。このように奪われていくってことですよ。祭司たちの姿、長老たちの姿、いいですか。自分の利益、自分が生きることに全てをかけて、わかりますかね。この国の指導者ね、このエクレシアのね、指導する立場の者たちは自分の利益のために何を売り渡したのか、何を語ったのか。この場所においても自分の利益を語る、それであったとしたら何の意味もない。自分が何かを立て上げることのために何かを利用している、その者たちはやがて命を支えようと命を求めている間に町のうちで息絶えたとあるようになるでしょう。いいですか。神を信じていたと思っていた者たち、今現状を知ってくださいね。今この日本のエクレシアと言われているものは、もうちょっと前からね、もっと前からですよ、純粋な信仰は偽られていきました。 純粋なものではなく、現世の利益のために生きること、いいですか。現世の利益のために神の国を引きずり下ろそうとしたんですよ。わかりますか。私たちは天の国を表すためです。引きずり下ろすんじゃないんです。ここに神の国が現れたって、引き上げられるためでしょ。私たちが高き名が高く掲げられるためじゃないですか。なのに引き下げたんです。神の名を引き下げたんです。そんなことを私たちが続けてきたこの国のキリスト教徒たちはたくさんいるんです。いいですか。そして偽りはいっぱいまかれました。耳にいいこと、優しいことをいっぱい、この教え、あの教えといっぱい教え込まれた。ここ、ね、私たちにも責任があります。ここから新しい恵みを得よう、ここから新しい恵みを得よう。いいですか。聖書は揺るぎなき神の御言葉、何も変わりなく、何にも真新しいことはありません。しかしその真実を私たちが見たとするのであれば、その法則は私たちは生きるこの世の法則とは全く違いますから、ガラッと変わってしまうことはあっても中途半端には変わりませんからね。いいですか。それを中途半端に聞いて、これを受け入れる、これを受け入れないってことはありませんし、ましてや、ね、目新しいことっていうことね、本当にそれが目新しいというのは、全てが新しくなると、本当に新しいことを見たら、それが受け入れられないんですよ。受け入れることができないんですよ。こんなにね、真逆の法則を言われたら、それを今度はそっちは受け入れられない。中途半端なことばっかり、自分の利益になりそうな目の前の近場にあることだっかばっかりは言えますよ。でも永遠とか天の国とか神の国はこの場所に現れるとか、いいですか、私たちはこの時間ではなく永遠の現在の中に生きてるとか、そういうことを言ったとしたら、おかしい人だと思われてしまう、ね、おかしい人だって言うんですよ。でも聖書の御言葉は変わりなく一つ、変わりありませんよ。この場所に私たちはずっと生きてるんです。何千年も前から、いいですか、イエスがこの地を去ったあの時から、弟子たちが伝え続けたのは神の国の福音です。神の国が来てると。そして彼らがした一つ一つ人が行ったあの技は、技がすごいんではない、神の国が来ているっていう現れしかないんです。それはことは成就したという、あの神の国新エルサレム、その姿の様相がこの地上に現れていると堂々と現れたんです。それに対して世は逆らった。その結果でもさえも、いいですか、何も彼らをとどめることはできず、死でさえも彼らをとどめることはできず、死んでなお栄光を立て、死んでなお証しを立てた。誰も何もとどめることができないあの姿、あの福音は何一つ変わりません。なのに目の前の欲望のために偽りで全部変えてしまった。目新しいメッセンジャー、目新しい教材、目新しい信仰書、聖書を捨ててみんな飛びついた。聖書だけをなぜ読まないのか、主にだけなぜ祈らないのか、ごく普通の当たり前の淡々として生き方をなぜ選べないのか、祈り、また御言葉を読み、そこに立って神の国を淡々と表す。何をどんなに小さいことであったとしても、主が望まれるのであれば、私自身をどんな小さいことでも従わせて捧げていく、その小さな生贄が主を喜ばせて大きな栄光として一つ一つ現れ、その一つ一つによって神の国は勝ち取られていく。なぜあなた方はそんな単純なことをつまらないことのようにしてしまって、なぜその子を手に入れようとせず、目新しいことを持って偽りに変え、金に変え、生活に変えてしまったのか。主は断腸の思いで見ているんですよ。ここに進んじゃうからです。この国は一回裁かれてるんですよ。もう滅びてこの国はなくなっても仕方がないんです。もう一回言います。でも神は勝ち取りたいって、いいですか、取りなしを願った者たちに任せてくださった。こんな小さいんですよ。でもね、でも小さいっていうのは今の現在を見てるじゃないですか。 皆さんが今持っているものを見ているんですよ。いいですか、皆さんが持っているのはね、いいですか、自分の財布の中身じゃない、自分の能力ではない、いろんなものね、自分が持っている環境じゃない、いっぱい調べていっぱい見て頭がいっぱいになる、違いますよ。それも偽りの中に捉えられている。皆さんが持っているのは永遠の財産ですよ、父の財産ですよ。そして永遠の宝はすでに永遠の、ね、その父の器の中に宝として宝が与えられ、栄光の望みが生きているんですよ。主はそれを与えてるじゃないですか。どんな財産ですか。この世界中をさ、主イエスと共に治める財産ですよ。え、それが与えられてるんです。なんで取らないのか、なんで偽られてるのか。片方の耳で嘘ばっかりサタンから言われてね、こんな小さいものだとか、ね、これしか持ってないとか、この問題の中に、この日常の中に閉じ込められて、ね、本来の姿を忘れて、本来すべきことを忘れてんですよ。もう一回目を覚ましてください。目を覚まなかったら滅びます。しかし目を覚ましたらもう一回取り返せる時点にいるから、主はここで語るんですよ。主を顧み、次を見ます。主を顧みてください。私は悩み、我が腹はと湧き返り、我が心臓は私のうちに転倒しています。私は甚だしく背いたからです。外には剣があって我が子を奪い、家の内には死のようなものがある。私がどんなに悩むかを聞いてください。私を慰める者は一人もなく、敵は皆私の悩みを聞いて、あなたがこれをなされたのを喜んだ。あなたが先に告げ知らせたその日を来たらせ、彼らも私のようにしてください。彼らの悪をことごとくあなたの前に表し、先に我が諸々の咎のために私に行われたように彼らにも行ってください。我が嘆きは多く、我が心は弱り果てているからです。エレミアは自分で罪を犯した人ではないですよ。でもこのイスラエルという国を全部総称して、私は罪を犯したって、私の罪を許してくださいって嘆いてんですよ。腹渡が転倒するぐらい涙を流してるんですよ。主の思いはもっと断腸の思いじゃないですか。この国が滅びようっていうのを、いいですか、永遠におられる方はこの先の結果を、永遠の滅びを見てるんですよ。見てる。だから滅ぼさない、唯一託したエクレシアを通して奪還してほしい。少し飛ばしてみます。我が目は涙のために潰れ、我が腹綿は湧き返り、我が肝は我が民の娘の滅びのために地に注ぎ出される。私たちがこの現状を見て何を注ぎ出すんですか。愚痴ですか。違いますよね。文句ですか、ね、偽りですか。違いますよ。涙と、そして鳥なす祈りじゃないですか。少し飛ばしを見ます。我々は天にいます神に、我々は自分の行いを調べ、かつ帰れ見て主に帰ろう。我々は天にいます神に向かって手とともに心をもあげよう。私たちは罪を犯し背きました。あなたはお許しになりませんでした。あなたは怒りを持ってご自分を覆い、私たちを追い責め殺して憐れまず、また雲を持ってご自分を覆い、祈りを通じないようにし、諸々の民の中に私たちを散り悪さとなさいました。敵は皆私たちを罵り、恐れと落とし穴と荒廃と滅亡とが私たちに臨みました。我が民の娘の滅びによって、私の目には涙の川が流れています。我が目は絶えず涙を注ぎ出してやむことなく、主は天から見下ろして顧みられる時にまで及ぶでしょう。我が目は我が町のすべての娘の最後のゆえに私を痛ませます。ゆえなく私に敵する者どもによって私は鳥のように追われました。どのような状況になったとしても、どのような状態であったとしても、エレミアは最後までしがみついて いいですか。バビロンがその捕囚をしてエルサレムにほとんど人がいなくなるまで最後までいた。そしてエルサレムの者たちはそれでも神に立ち返らずエジプトに帰ろう、その場所にまでついてって、彼はおそらくエジプトで死んだと言われてるんですけれども、いいですか、最後まで取り出すんですよ、取り出すんですよ。これがいいですか、エレミアじゃない、エレミアじゃなく今の私たちに重ねて語られている、今のあなたに言われていることです。あなたの友人もあなたの大切な人もみんな、このまま皆さんのその偽りの中に閉じこもっていたら助けられないんです。でも今皆さんが立つのであれば、それを勝ち取る、分取ることができるんです。創世記の14章の13節、ロトがその周りの王たちに攻め、周りの地域の者たちに攻められて、攻め囲まれて、ロトが財産を奪い去ってロトが連れ去られます。その時アブラハムは固く立ちます。時に一人の人が逃れてきてヘブル人アブラムにつけて、この時アブラムはエシコルの兄弟、またアネルの兄弟であるアモリ人マムレのテレビンの木の傍らに住んでいた。彼らはアブラムと同盟していた。アブラムは身内の者が捕虜になったのを聞き、訓練した家の子を318人を引き連れてダンまで追っていき、そのしもべたちを分けて夜彼らを攻め、これを撃ってダマスコの北ホバまで彼らを追った。そして彼はすべての財産を取り返し、また身内の者ロトとその財産および女たちと民とを取り返した。アブラムがケダラオメルとその連合の王たちを打ち破って帰った時、ソドムの王はシャベの谷、すなわち王の谷に出て彼を迎えた。その時サレムの王メルキベゼクはパンとブドウ酒とを持ってきた。彼は井戸高き神の祭司である。彼はアブラムを祝福していった。願わくは天地の主なる井戸高き神がアブラムを祝福されるように、願わくはあなたの敵をあなたの手に渡された井戸高き神が崇められるように。アブラムは彼にすべてのものの十分の一を送った。私たちが取りなして、いいですか、この奪われた者たちを奪還した時、サレム平和の王、義の王であられるメルキゼデク祭司である王であられるイエス・キリストが私たちの前に現れて、その捧げ物を喜んで受け取ってこのように祝福する、どんな思いだと思います？今取ってほしいという思いじゃなかったら何の意味もないんですよ。それを受け取らなかったら、主はこれを与えようと待ち構えて、私たちの前に今もう取り去られて奪い去られてしまったものでさえ取ろうとしてるんですよ。ダビデもチグラグで同じように、いいですか、ね、あのサウルに追われていったその最後、サウルがペリシテ人と戦う時、ペリシテに従っていたダビデはペリシテの軍勢とともに戦いに、サウルを、ね、滅ぼすために出ていくはずだったけれども、主の采配によってペリシテ人から外されてチグラグに帰ってきます。チグラグに帰ってきたダビデは愕然とする。なぜなら、ね、自分たちの家族財産全部奪われていた。その時兄弟姉妹たちが絶望してダビデを殺そうとするんですよ。その時ダビデは何をしたのか、ね、これ第一サムエル記の30章のところに書いてあるんですね。30の6節、その時ダビデは非常に悩んだ。それは民が皆おのおのその息子娘のために心を痛めたため、ダビデを石で打とうと言ったからである。しかしダビデはその神主によって自分を力づけた。いいですか、この現実、この時間、これを見たら絶望しそうになるんですよ。そして取りに行くのを諦めようと思いますか、 この現実で生きてりゃいいやって思いますか？私には関係ない、私だけ生きてりゃいいって思いますか？違いますよ。取りに行けって主は言われます。その時に絶望の心が、絶望の人たちがこの迫ってくるかもしれない。でもダビデはどうした？絶望じゃないですよ。神にあって、神によって力づけられた。自分に力づけたんですよ。神にあって本当の姿を思い出してください。神にあって与えられているものを思い出してください。すべてのことは成就し、皆さんの祈りの中にすべてことは成就するんです。すべて勝ち取れるんです。そしてその祈りをもって宣言する言葉はこの地を揺るがし、その福音の言葉はことごとく命を勝ち取る言葉になるんですよ。神の国が来たというその福音は、命が、永遠の命を与えるその福音が来たという、よみがえりが、死をも打ち砕いたよみがえりが来たというその福音は、そしてそれをもたらしめた十字架によって死によみがえられた救い主イエス・キリストがあなた方に救い主として与えられているというその福音の力は、この全地を揺るがすものなんですよ。そしてあらゆるところでことは成就したと宣言し、祈る言葉はサタンに対してお前は裁かれているという宣言をし、この支配を勝ち取る言葉なんですよ。今勝ち取らなければなりません。この国のために、皆さんの愛する者たちのために、涙を流しましょう。主と共に血を流しましょう。主と共にその命を流しましょう。祈りを流しましょう。私たちが流すべきもの、それによってこの大地は、この全地は、天から来るものによってあふれて変わるんです。私たちが与えられているもう一度使命を、私たちの姿とともにもう一度思い出し、主の前に心から取りなしの祈りをしようではありませんか。私たちの偽りを打ち砕いてください。サタンがこの地を取ろうとしているものに任せないでください。あなたの真理はすでに届けられていて、すでに私たちは新しく変えられた天のものです。天に国籍を持つものです。永遠の時間に生きるものですよ。もはや永遠の現在に生き、今もはやその時間軸すら私たちには関係ない。ただあるのは、あなたの完成されたという、ことは成就したというあなたの計画、神の国、新エルサレム、新天、新地、神の国が来たと、その事実だけ、主よ、そのことにおいて、そのすべての私たちのすべての現在の悩み苦しみ、現在にあるすべてのものはすでに解決したのであります。主よ、どうぞこの今の私たちの現在から、生活から、問題から、私たちの目を捉え、偽りの中に留めている、それからもうすでにことは成就した、すでに祈りは、あなたは私たちの祈りを聞かれたと宣言させてください。そうです、あなたは私たちの祈りをすでに聞いてくださったのです。感謝します。すべてはあなたによって満ちあふれ、すべてはあなたの栄光となり、すべてはあなたによって勝ち取られ、すべてはあなたの栄光の輝き、すべてはあなたの勝利となったのです。サタンはすでに裁かれ、
栄光の王であられる方のみがこの地を支配する。その支配はもうすでに移り変わったのです。私たちはキリストと共にこの地を治めるものとされたのです。どうぞ私たちの目を開いてください。偽りから目を開いてください。それらの偽りはもう必要ありません。どんなものが偽りとして私たちを惑わせていますか。その一つ一つを今心から挙げて、その全てを偽りであると宣言します。ただ主よ、あなたの計画だけを願います。この地をあなたが取られるために、この国をあなたが取られるために、今の現状をどうぞご覧になってください。この国は多くの人々に奪い去られようと、この国が頼ったあなたを太陽と先生杖として頼った国々に今虫に取られようとして、また私たちが杖として頼った私たちの能力の末にあったあのような原発のようなものを私たちは作り出し、その報いを私たちは受けています。主よ、主よ、どうぞ現状を見てください。あなたの生徒たちは偽りにならされ、その偽りによって偽りの教えはこの地をはびこっています。あなたではなく頼った大きなアメリカという国や、また韓国という国や、この教えがいいとばっかり言ってそれに飛びついたその者たちが偽りの教えを運び込んで、この国のキリスト者たちはみんな偽りに運び込まれようとしているんですよ。もうあなたの役割を果たすものではないとあなたは言われますか。あなたのエクレシアがないと言われますか。もう一度あなたにやって立たせてください。偽りしか知らない者たちもたくさんいます。どうぞ目を開いてください。あなたが初めから語られた御言葉、そしてあなたが救ってくださったあの初めから与えてくださったあの聖霊は私たちの中に真理を語り続け、その聖霊にあってもう迎えられたエクレシアはその形を整えようとしているではありませんか。私たちが作り上げようとしたエクレシアは何の力もありません。その教会という名ばかりのものは力がありませんが、あなたの身からであったであるあのエクレシアは今まさにその現れようとし、私たちがその堅苦さを手放すのであればそのエクレシアは現れます。主よ、どうかあなたのエクレシアをこの地に表してください。あなたが建てた全てのエクレシアと名を持つ、あなたの身からだとして定められた、あなたの神の家として建てられたあの神の家、神の兄弟たちをどうぞもう一度立たせてください。振り返らせてください。どうぞ敷かれていき滅びていく者たちをどうぞあなたのもとに引き戻すために、自らの生活、自らの利益のために力を失い、塩気が失った火に投げ込まれるのではなく、もう一度火によって塩気を取り戻させてください。火の中を通るのであれば、あるいはもう一度その塩気を取り戻し、あなたの国、よみがえの命を持つ力を持つ神の国が現れるもの、よみがえの力が与えられたエクレシアとして一人々がもう一度立つことができるでしょう。どうかあなたの身体をもう一度立ててください。どうかあなたにあっておのおの使わされているその地域、その時代、その場所、そこに与えられたエクレシアをどうぞ力づけてください。もう一度真のエクレシアとして、名前ではありません、団体法人ではありません、建物でもありません。何を建てているのかとあなたは言われます。もう立ったエクレシアを私たちは表しているに過ぎない。そのために集い、そのためにあなたの血と肉を分かち合っているに過ぎない。このエクレシアをもう一度立たせてください。どうぞ何もない私たちをあなたが選んでくださったことを感謝します。まあ、先にこの地が、この国が滅びに向かおうとした、向かっていた、いや向かっていてもう滅びていて仕方、もう滅びても仕方がなかったあの3月の11日、あの時に、あの後に集ったあの集まりの中で、あなたに取り出す告白をし、取り出すものとしてくださった、あなたはその真実の 告白をあなたのものとして受け取ってくださった。もはや私のものではない、私たちのものではない、あなたのものとして受け取ってくださった。あなたたちは私の思いを汲み取って、私を取り出すもの、私の愛する者たちを取り回すものとしたと。だから私が愛し、その命が生まれとし、滅びようとする者たちをもう一度取り戻せと、あなたのもう一度その言葉を受け取り、また祈りますよ。どうぞこの国を滅ぼさないでください。この地をあなたが来るまでに滅びるような滅びにいたらしめず、ああどうぞ私たちに与えられたその役割にのっとって、どうぞこの国を、この地を、この世界を、この時代をあなたにあって取り戻させてください。そのために私たちは生まれ、そのためにこの地にいるんです。そのために生きているのでなければ生きている意味がないんです。どうかしよう、この地の、この地域の、この場所に生まれたのはあなたの思いを取り出すために他なりません。そうでなければ私たちはただ天に帰ればいいだけの存在だったんですよ。もう一度あなたの思いを取り戻し、もう一度私たちの姿を取り戻し、もう一度立たせてください。もう一度取り返させてください。この地を、このあなたが愛するすべてのものを、裁きには恵みが一体となっています。この地に訪れる裁きは同時にあなたの憐れみによって恵みが用意されているということを私たちは知ります。ですからあなたの恵みを受け取ったことを感謝します。この地に、この全地に、この時代にあなたが注がれたその恵みに、その祝福を全て受け取ったことを感謝します。あなたの御体が勝ち取られたことを、あなたの望むままに勝ち取られたことを心から感謝します。そのために私たちはもう一度立て上げられ、あなたの御体、あなたの裁き主の軍勢としてふさわしいもの、花嫁としてふさわしいものとして、一人一人が変えられ、力づけられ、力強いものとして、あらゆる力使わされた場所で全て、全てのあなたが望むものを勝ち取ったことを感謝します。あなたこそ王であると勝ち時の声を上げた、その声を私は今あなたの前にはっきりと聞き、その喜びを宣言します。あなたはこの全地に勝ちを得られました。あなたこそこの頂点に立たれる栄光の主の主王の王、この勝ち取られた全てを素で収められるにふさわしい王であられる方です。どうぞ神よ、主よ、王よ、どうぞこの場所に臨んでください。イエスよ、裁き主よ、どうぞこの地に喜んで臨んでくださいますように。あなたの勝利がこの地に満ち溢れたんですよ。あなたの愛する者たちがもう一度立ったんですよ。どうぞあなたの皆を賛美します。あなたご自身がどうぞその価値を、栄光をあなたのものとして得てくださいますように。主を讃えます、心から主を讃えます、永遠に主を讃えます。永遠の現在に生きる私たちは今永遠にあなたを讃えますよ。あなたは価値を得られた、あなたは裁きを定められ、神の国を立て上げられたことは成就した。主よ、あなたの大いなる計画を、ことは成就したという計画を宣言します。すべてをあなたにお捧げします。主の御名によってお祈りします。アーメン。